今日が1月の5日金曜日、
金曜日
ですね。でね、あのね、2日前のね、3日に、
うん、
漫画家の桑張くんと新年会をしようって言って、うんうん、
はい、
大阪で飲んでたんですよ。
大阪のどの辺？
あの南
ははは。
で飲んでて、やっぱりすごいのが正月やからさ、まあ、店開いてるかなぐらいで行ったんやけど、やっぱりガンガン開いてるし、
うん、
めちゃくちゃ人おって、
うん、
なんなら入れる店もないみたいなぐらいの、
そんなにおるんや、
うん、込みようで、本来大阪って正月じゃなくて、あのエベスさんの時期の方がね、1月は忙しいんやけど、店の人もやっぱり今年はすごいって言ってて、
うん
うん、人の入りがもうどこの店もてんやわんやしてるのよ。
もうパンパンなんやね。
もう絵に描いたようなてんやわんや、
うんうん、
もう右へ左へトレーに乗せられた、もう酒がガチャガチャ言いながら、もう街中を走り回ってるぐらいの具合やって、で、まあ、店の名前は言わないんですけれども、某南の少し大きな居酒屋があって、
うん、
安いうまい早いと言われている、うんうん、実際そうなんやけど、お店があったんやけど、そこも入れなかったのが、ただそこもね、もう店の中はパンパンなんやけど、
うん、
前の空き地にもう急ごしらえの仮設テントを建てて、
すごい、
その中でも営業してるみたいな。
なるほど、う
ん、でそっちに押し込まれたの、
はい、
まあ、入れてラッキーやったんやけど、まあ、オーダーします、初めに。でさ、もう忙しいのは分かってるからさ、
うん、
もう店員さんも明らかにもうパニックるのが普通みたいな、
はいはい、
だからもうね、出てくるの遅いのはもう仕方ないよねっていうのがさ、
うん、
あって、
うん、
で隣のテーブルも同じタイミングで入ってきた4人組だって、うん、そこもまあオーダーしたんやけど、
うん、
なかなかやっぱり出てこないと。まあ、それはしゃあない、
はい、
うん、向こうのテーブルの横でね、遅いなとか言ってたんやけど、若いお兄ちゃんらが、
うん、
それは待とうぜっていう、
うん、
もうそこでね、ごめんなさいお待たせしましたって言ってね、ようやくビールが出てきたの、
瓶、
はいはい、ビール
最初のビール、
そう、隣も瓶ビール頼んでましたよ、とりあえずビールって言ってね、
うん、
忙しいからとりあえずビールと枝豆ぐらいですよ、初め頼むのは、
うん、
そこでポンと置かれたんやけど、ビール来た、やった来たってなって、そこで言われたのが店の人にね、お兄ちゃんごめん、ちょっとね、コップが追いついてないから待ってねって言われたんや。
コップが追いついてない、
そう、隣のテーブルも4人なんやけど、瓶ビール1本で、ただ隣はやっぱり4人おるから、うん、コップ1個だけ置かれてたんやんか。
せめてものみたいな。
そうそう、せめてもの、とりあえず1個で我慢してっていうさ。
なるほど、
ちょっと新しかったね。
それどうやって飲んだん？
それはもううちは待つしかないから、コップもあったよ。
あ、
とでもね、隣はね、あの回し飲みしてた。
回し飲み、とりあえずまあ1個来たしみたいな。
だからさ、これはでもね、あの言いがちなのがさ、もうみんなね、これみんなが悪いと思う、
うん、
とりあえずビールって言うやん、
はい、
居酒屋さんとかでね。
まあ確かに
ね、メニュー来ました、まあ、とりあえず飲み物頼むから、とりあえずビールお願いしますって言うやん、
うん、
違うんやで、あのビールはとりあえずじゃなくて、本来はとりあえずコップなのよ。
まずはね、まず
まずはとりあえずコップなの。それをみんな飲食店に甘えて、とりあえずかっこコップの中にビーかっことじビールなんやんか。
なるほど、
本来はね、とりあえずコップ、そしてコップの中にビールお願いしますなんやけど、それをとりあえずビールってみんな言っちゃうから、店の人もとりあえずビールが出てきたのよ。
間違ってはない、
間違ってはない、
ちょっと割愛してる部分がね、
大事なの実は。
なるほど、
うん、とりあえずコップが大事やったんやけど、まあそれは仕方ない、
忙しかったんですね。
ねえ、でその後、私はいつもビールの後はね、芋焼酎水割りをいただくんですけれども、
うん、
まあそれは結構ね、すぐパーッと出てきて、ほらやったと思ってたんやけどね、まあ、水割り、水で割ってます焼酎を、
うん、
水ってまあいろんなさ、やっぱり味があるんよね、
水そのものに、
水そのものに、
はいはい、
焼酎の味もするけど、水の味というものもすると、みんなこの忘れがちよね。
お、
焼酎にこだわるやん、
確かに、
どこどこのさ高い焼酎とかさ、これは香りがすごいとか、
はいはい、
でも割合で言うとさ、水の方が多いのよ、
確かに、
うん、水の方が実は大事なんじゃないかという思いをしたのが、あのね、芋焼酎水割り飲んだ瞬間にね、すごいなんか、この間の紹介した本で、
はい、
ね、自炊者になるための26週という料理エッセイがあって、
うん、
それはあの料理で一番大事なのは風味なんだと。
風味、
うん、でそれを書いてるのは映画研究者の人が書いてる面白い映画エッセイで、
うん、
その人が言うには、風味はなぜ大事なのか、風味とはビジョンなんだと、
はい、
例えばその海の幸、あの昆布のお出汁が効いたお味噌汁を飲めば、
はい、
その昆布の風味で 海の情景が浮かぶじゃないかと。
ふっとね。
そう、懐かしいふるさとの郷土料理を食べれば、
はい、
家族が作ってくれた手料理を食べれば懐かしい風景が浮かぶじゃないかと、
うん、
で頼んだね、この芋焼酎の水割りがね、
はい、
このバタバタしてる調理場で、
うん、
あの普段は床に巻いてる水のホースからドバドバドバッと勢いよく入れた、うん、その情景が思わず浮かぶ塩化ビニールの味がねすごいしたの。
自家入れする
いやしてないかもしれないけど、でも浮かんだ映像明らかにこうねコップブワー並べてその上にホースの水ブワー入れてる味がするぐらいの感じがして、ああ風味ってビジョンって思った。
なるほど、まあ、ちょっとねフレーバーきつめやったよね。
これはすごかったね。もうそっちが完全に芋より立ってたね。
ああ大阪みなみの、
大阪みなみのあの戦場のようになっている調理場のパッションの味がした。
風景がふっと
浮かんだ。
なるほど、
お正月っていう気したねでその後ね遅れて、まあ、桑張くん飲んでる時に落語家の月亭太夫さんっていう、
太夫さん、はいはい、
まあ、お寿司さんも知ってるね、
うん、
お友達の落語家さんも、まあ、合流して、で一杯目太夫さん何飲むって言ったら、あのあじゃあ俺焼酎頼もうかなって言うから、うん、まあ、まず一回じゃあここにある焼酎を味見してみてくださいって言って、
しばちゃんの
そうそうそう一口飲んだ瞬間にビールお願いしますって言ったからね
間違いない
そしてもちろんみんな分かってたのが誰も生頼んでなかったね。
ああなるほどね、
瓶ビールお願いしますって全テーブルに瓶ビールが置かれてたね
コップは来たのか気になるところ。
あそうやね、確かにね。
なるほど、いい正月じゃないですか。
ね、楽しかったですよ、
うん、
まあでもそう、まあ、なんでその、まあ、こういう会をしたのかというと、あの桑張くんがさ、あの本プラリスナーさんならご存知かと思います、
はい、
桑張くんっていう3年ぐらい前かな、あのまあ、小針くんで仕事をしながら、まあ、コロナ禍で仕事が少し暇になって空き時間ができたので、
うんうん、
絵を習ってみようって言って絵を習い出して、初め模写とかしてたんやけど、うん、まあ、それだけやったらなかなかモチベーションにならんから漫画を描いてみようということで、
うん、
まあ、趣味で生まれて初めて漫画を描き出して、
うん、
それがね自分の高校生活を振り返るエッセイ漫画、私の高校生活という漫画を、
はい、
書いて、まあ、ツイッターに上げてたわけですよ。でその時多分ねツイッターのフォロワー数100人とか200人とかね、まあそんなもんだったんですけれども、偶然それがうちのタイムラインに流れてきて、
うん、
パッと読んだ瞬間に、なんだこの漫画はやばいなと思って、
うん、
まあ、それで、まあ、本やプラグラジオでも一回特集したし、
うんうん、
まあ、間違いなく指摘その年のこの漫画がやばい1位だったわけですよ。
すごい。
そう、でもただそれはまあ知る人ぞ知る漫画というか、まあ、本プラリスナーさんと、まあ、うちのツイッターのフォロワーの人、まあ、数百人が読んでるかなぐらいだったのが、
はい、
もうねこのね、そこから3年経ちまして、
はい、
私の高校生活は無事完結して、
うん、
その次に書き出した普通の軽音部という、
うんうん、
高校の軽音部を舞台にした初の物語漫画オリジナルストーリーの、
うん、
を書き始めて1年経つか経たないかのうちに、なんとこの1月14日から、
はい、
ジャンププラスで連載が始まるというね。
すごい。
これね、
マジです、
マジですごいの、
ね、
マジですごいのこれって。
いや本当にすごい ね。
でもうがっつりちゃんと原稿料も出るプロの漫画家になって、
はい、
これまでまあお仕事やりながらね漫画描いてたんやけれども、もうお仕事も辞められて、
うん、
専業漫画家として、
あ漫画一本で。
そう
すごいですね。
まあこの私、私じゃない、これねいつもね普通の軽音部というタイトルを言い間違って桑張に怒られるんやけどあの私の軽音部とか
合体してる、
そう普通の軽音学部とかね、
あ学部ちょっと言っちゃいがちかも、
言いがちよね、
わかる。
そうあの普通の軽音部という漫画、11月14日からジャンププラスで連載が始まって、ジャンププラスなんであのウェブ上でね無料で読めると思うんですけれども、
はい、
これねぜひねめちゃくちゃ面白いからね読んでいただきたいし、で桑張くんとはまあ定期的に最近飲みに行ったりするんやけど、数ヶ月に一度ぐらいのペースで、
うん、
もう会うたびにね言ってるのが、
うん、
桑張くんよと、
はい、
一番初めに桑張の才能に気づいたのは誰ですかって言ってる。
しばちゃんがそれを本人に聞くの？
本人に聞く、もちろん聞く。
桑張さんなんて答える？
今のところ暫定やと思うけど、暫定1位、暫定小さんとして本屋プラグさんですっていう死んだ目、死んだ目で言ってくれる
死んだ目でこう本屋プラグさんです言わされてる
やっぱり でちょっとさ、うちのありがたみが薄れてしまったのが、
うん、
初めにうちが本やプラグラジオとかツイッターとかで紹介した時に、
うん、
フォロワー数がさ100人ぐらいね多分ね増えてるはずなの、
はい、
それでもすごいじゃん、
100人でもすごい、
たらすごいじゃん、
うん、
でもその後にあのね、あの漫画のタイトルが出てこない、映像権には手を出すな、
はい、映像権
ね、そのアニメ化された大人気作品ですよ。であの作者の方が、
うんうん、
お名前なんだったかな、
大原澄人さんかな、
あ、そうそう、その大原先生がツイッターで、うんうん、この漫画がやばいって言い出して、
うん、
すると一晩でフォロワーが1万人以上増えるという、
おー、すごい
一気にうちのありがたみがなくなったんやけど、
でも確かに映像系は私も好きなんですけど、うん、映像系好きな人は普通の系音部絶対好き、
マジか、そうか、
うん、
まあ、だからまあよかったんやろね、いろんな組み合わせが
よかった、
そうだからさ、もうね、わしはもう普通の系音部が売れる未来しか見えてないから、
はい、
来年もう一度同じ質問した時に、
うん、
ダヴィンチとか、
うん、
まあ、ひょっとするとテレビもあるかもしれませんよ、
お、
ジャンプ本誌もあるかもしれませんよ、
はいはい、
桑張くんが一番初めにその、ね、趣味で漫画を描き始めたということですが、うん、一番初めに桑張さんを発見したのはどなたですかって、ね、インタビューされた時に、
うん、
そこで本やプラグの名前が出てくるのかどうか、
いつまで出してくれるのか、
そう、これはでもね、その時にはおそらく、あの映像研には手を出すなの先生の
大原先生、
大原先生の名前が出てくるのか、集英社編集の人の名前が出てくるのか、
それこそさっきのあの、とりあえずビールの、とりあえずとビールの間に隠されてる。
コップ。
かっこ、そう。まずコップがあった。
忘れられがちなコップになる。
とりあえず、かっこ本やプラグというところもあったんですけど、かっこ閉じ、大原先生です。
なるよね。だからでもね、じゃあこのね、この間の飲み会良かった。あの、コップのありがたさというものをね、
うん、
一番初めに桑張の溢れ出さんとしてる、
うん、
一杯目を受け止めたのは何っていうね。
一応それはあのこの本やプラグではないのでしょうか
っていう、コップが
コップ
あったんじゃないかという、
とりあえずコップ、
ね、みんな忘れがちなものを大事にしていこうという話は定期的に桑張くんにはしていこうと思います。
言わせ続けるやつ
本当にね、死んだ目をしながら、あ、はい、島田さんですかねって言ってくれる
めっちゃリアルじゃん
まあ、桑張さんね、まあ、めちゃくちゃいい人なんで、まあ、これぐらいのことは許してくれるでしょう。
一応ね、今回あの絵は別なんですよね。
あ、そうそう、ね、これまで桑張くんが自分で、まあ、物語も描いて絵も描いてたんやけれども、まあ、それはやっぱりすごい味があって、あの、うまくはないよね、決して。もちろん漫画描いたことないわけやからさ、
うんうん、
まあ、そこにはでも素人ならではの味があったし、
うん、
まあ、圧倒的に物語プロットの作り方が、
うん、
本当に天才かっていうぐらい、
うん、
あれこううまいから、まあ、それと、まあ、その絶妙な絵のアンバランスさもちょっとやっぱり初めのフックにはなったと思うんやけど、さすがにさすがに商業誌として単行本を出すのは集英社からは、それはそれ、これはこれということで、今回はあの作画のね、別の方が入られて、まあ、それでもね、面白くなると思うよ。
さっきちょっと X で画像見たけど、うん、超可愛い絵になってた、
ね、あの人の今回作画の人の、前の漫画ね、あの野球場グルメの漫画描いてるのを実はたまたま読んでて、
野球場グルメの人か、
知ってる、
めっちゃ好きだわ。
女の子2人であの野球場行っていろんなグルメ、
う
ん、食べる漫画、
野球場のご飯食べて飲んで
うめえってやるでしょ。あの漫画の人なのよ、
あれ大好き、
うん、
おー、なるほど、
そうなの。だからあの人さ、めちゃくちゃ絵うまいや、
めっちゃうまい。
だからそれがちょっとね、桑張の物語とどのような化学反応を見せるのかは本当に楽しみ。
これはいい組み合わせですね。
そうなのよ、
桑張さんの絵も好きだったけど、なんかそれはそれで二重に楽しみかも、
うん、もうだからわしはね、めんどくさい古参ファンではありつつ、
うん、
古参ファンにありがちなさ、いや俺はでも昔の絵の方が良かったなみたいなさ、
うん、
初期の作風の方が良かったなみたいなことを言う古参ファンというのがどの境界にも一定数いるであろうが、
はい、
今回に関してはわしはあの、野球場グルメすごい好きやし、
うん
うん、絶対に正しい選択だったと思うので、万が一昔の絵の方が良かったという古参ファンがいるならば、
はい、
うん、それはね、うちでこっそり昔の絵のバージョンを闇で販売します
それは許されるのか
秒で集英社から訴えられると思う
すぐバンされちゃ う、このちっちゃいコップなんてね、割られちゃいますよ
割られるね、
危ない、
うん、今のあの和歌山ジョークです、はい
はい、あ、ちなみに、作画やっていただく方は、
うん、
野球場でいただきますっていう漫画を出されてた、それそれ、はい、これ出内先生でいいのかな、
かな、
あの出るに内で出内哲夫さん、もし出内さんやったらすみません、
まあ、お正月のふわふわした頭で読むと出内さんになるよね、
はい、
うん、
あ、合ってました、出内哲夫さん、
はい、楽しみですね、うん、
超かわいい、
うん、合ってる、出内哲夫さんやってたかな、
一応今調べてみました、
あ、大丈夫ですか、はい、はい、ということでね、まあ、そうしたお楽しみもありつつ、あれ紅白見ました、お寿司さん、
紅白ね、非国民だから見ないんです、
お、正しい、正しい何が正しいのか分からんけれども
いや本当にリアルにちっちゃい時から一回も見たことないの、
うん、え、マジで、それはそれで面白いな、
な、私のちっちゃい時のお正月といえば、うん、あのチンプレイコープレイ見るか、
チンプレイコープレイやってた、
昔ね、やってたんよ
正月に、
そう、
マジか、
で三重出身の私はまあがっちりドラゴンズファンなんですけど、
あ、そうなの、今初めて知った、
あ、そうなん
です、虎年じゃないですか、
トラ年？
あ、トラ、ちゃちゃちゃ、リュウ、リュウ、タツ年。
あ、タツ年。
ドラゴンズ、ドラゴンズ年。
燃えよ、ドラゴンズで、
うん。
で、マスコットキャラで言うと、ブラックホッシーと、うん、あの、スライリーっていう、広島のちょっと気持ち悪い恋みたいな、
はいはい、
ヒトリセサミストリートみたいなやつを、小学生の時が大好きで、うん、それ見るか、たけしの、うん、あの、なんか、金星人がいるかどうかの話をずっとする、
オカルト系のやつね、
そう、チュパカブラがとか、う
ん、おそらく当時日本人の数パーセントだけのために放映されていた、ね、紅白全盛期やったからさ、昔は、
まあそうですよね、
最近よりでも紅白見やん人がすごい増えたのは、
あ、そうなんだ、
じゃないかな、まあ、この20年ぐらいかな、
私は完全にその父親がテレビのリモコン権を持ってたから、はいはい、もう子供にそういうねテレビ権、うん、人権ないから、
なるほどね、
強制でしたよ、
まあでもね、うちもそんなに紅白を特にこの10年全然見てなかったし、
うん、
今回もね、あの飛ばし見てたんやけど、
うん、
あのね、すごい良かったのが、
はい、
あの全部は全然見れてないんですけどね、あのルセラフィムっていう、
ルセラフィムって韓国のアイドル、
そうそうそう、はいはい、あの宮脇さくらさんがさくらというメンバーで加入してる、
はいはい、
まあ、アイドルグループがいるんですよ、
うん、
でルセラフィムがあのアンフォーギブンっていうね、
うん、
曲を歌ってて、
うん、
あの日本語詞バージョンで、
うんうん、
K-POP アイドルって、まあ、今回はまあ日本人がいるグループやけど、
うん、
結構その韓国の人だけのグループでもさ、日本デビューの時は日本語詞になったりするじゃん、
うん
うん、それのルセラフィムも今回ね日本語バージョンで歌ってたんやけれども、
はい、
その日本詞の中でね、まあ、テロップが出るわけですよ、歌詞テロップが、
うん、
ルセラフィムのアンフォーギブンの歌詞の中に、
うん、
あの私流の方程式、そうハングルで言うとね、チョルオプシっていう歌詞があって、
チョルオプシ、
そうそうそう、うん、これ韓国語で言うとあのわきまえない人みたいな、
ほうほう、
まあ、そうした意味らしいのね、
うん、
らしいっていうのはもちろん後で調べたからないけど、
うん、
すごいなと思ったのが、今は普通に、まあ、ルセラフィムってさ、みんな多分若い女性を中心にすごい人気あるグループじゃないですか、日本でも、
うんうん、
それのすごい人気のある紅白で歌われる曲の一番かっこいいフックのところが、
うん、
あのハングルっていうね、
お、
うん、
すごいね、
そうハングルがかっこいい言葉として、
うん
うん、フックになって決めになってるっていうのが、あ、時代だなと思ってさ、
うんうん、
そこ別に何の説明もない、チョルオプシの説明もないんよ、
お、なるほど、
うん、あのちっちゃい横にさチョルオプシって言いながら上にさ日本語の、うん、とかなくて、
チョルオプシとはとかってなくて、
そう、ほんまだからチョルオプシっていうハングルの、だからまあこれ日本語で直訳する言葉って本当はないと思うんやけど、
うん、
微妙に多分日本語に訳すとね違うと思うよね、
うん、
まあ、わきまえないとかいろんな意味があるんやけど、まあ、そういうニュアンス、
うんうん、
でもそのそれを聞いてる10代の子たちは、
うん、
まあ、わきまえない女みたいな、そのチョルオプシっていうのが概念としてもかっこいいみたいな、
なるほど、
うん、それはねすごい良いなと思って、
いいですね、
そうというのもね、ちょっとその終わった後ツイッターとかで、まあ、今 X ですね、もう令和だからもう令和5年は X って言っていこうかな、
はい、
うん、X である人がね、あのクイーンは英語で歌ってたと、
はい、
でも K-POP のアイドルは日本語で歌わされてたと、
うん、
韓国語で歌わずにそのアジアの人たちが日本語でやるのはそれはちょっと差別的なんじゃないかみたいなことが、
うん、
言ってる人がいて、でそれはね、さすがにちょっと的外れやとは思うの、
うん、
それはあの韓国の会社のあのいろんなとこで売っていくへの戦略だし、
うん、
もちろん彼女たちの努力でもあるし、
うんうん、
でそれがまあ成功したしたたかさなので、 でしかも日本語でしかもリリースしてる曲やからね、紅白用にあえて日本語にしてるとかじゃなくて、
うん、
日本語詞でもデビューして売ってる曲やからさ、それは差別とかいうのは違うなとは思うんやけど、
はい、
でもその前にまあじゃあなぜデビューするときに、
うん、
韓国のアイドルとか、まあ、台湾の人たちもそうやと思うけど日本語で歌うのがすごい多いわけよ、日本デビューになると、
うんうん、
それはなぜかというとやっぱりさ日本人が全然アジアの文化に目を向けてなかったから、
うん
うん、韓国語の曲であるとか中国語の曲であるとかそれがアジアでは広く知られてても日本だけ入ってこなかった排他性っていう背景は絶対にあると思うのよね。
なるほど。
でそこには不均衡もあって、まあ、それを韓国のアイドルたちは日本語でデビューしながら日本語で歌いながらでもそのかっこよさっていう韓国の K-POP って文化超かっこいいじゃんっていうのを広めた上で、
うん、
今回紅白で日本語して歌いながらキメはハングルになってるっていうストーリーにもちょっと感動はしたりしたんやけ ど、
なるほど。
でも不均衡っていうのは確かにあってこれまでジャニーズとかでもさ韓国とか台湾でもすごい人気があったわけやけど、
うん、
誰一人さ向こうの言葉で出そうとはしてなかったんよね。
うんうん
うん、でだからってそれはだから当時日本の方がやっぱり売れてるし、
うん
うん、新しいじゃん、
まあ、ちょっと言い方あるかもだけど強いみたいな意識があって
そうそうそう
日本語やったんかもね、
うん、だからそこはさ、まあ、よ、 あのよしあし別としてもやっぱりその不均衡っていうのはあったと思うよね、
うんうん、
という中でですよもう一個ね紅白でねすごい感動したのがね
今年の、うん、
ブラックビスケッツが出てたの。
あーなんか出てたらしいね。
そうあのビビアンスーも来日してて、
うんうん、
あのオリジナルメンバーであのタイミングを歌ってたのよね。
わ懐かしい。
そうあの曲超いい曲やったので、やっぱりさビビアンめちゃくちゃかっこいいし、
うん、
あのねずれた間の悪さもさ、
うん、
それが君のタイミング、
ずれた間の悪さもそれが君のタイミン ミング
ってね、あんまり長く歌いすぎるとジャスラック来るから今のはセーフ。
今のはセーフですか。
今のセーフまだセーフやと思う。でこの詩っていうのはもっともっとビビアンがやっぱりその日本語がネイティブじゃないから、
はい、
たまにちょっと日本語の発音がおかしかったりであるとか、
うん
うん、ちょっと万能なんていうか表現が、うん、おかしく聞こえるようなことを言った時にそれを笑うみたいなことがあったんやけど、
うん、
でもそれはその決してバカにするもんじゃなくて、
うん
うん、それがそれで本当にいいもんなんだよっていうことを、まあ、作詞家の人がね、
うん、
メッセージとして込めたっていう、
うんうん、
歌であって、だからそれも今の時代に改めて聞き直されるべきやと思いつつ、
うん、
さらにねブラックビスケッツが偉いのは、
うん、
当時ブラックビスケッツって台湾でもタイミングをリリースしてて、
へ
ー、それね全編中国語なの。
あーいいですね。
でビビアンが歌えるのは当然やで、
うん、
でもあれって2番の A メロとかって、
うんうん、
なんちゃんとかキャインの天野さんがメインやのに、うんうん、それもなんちゃんとキャインの天野さんが中国語を練習して、
お
それで出してるの。
それかっこいいね。
そうだ、あの時代にそういうことをしてるっていうのがさ、
うんうん、
改めて感動して、
うん、
そうでそれさあの短冊 CD が出てるの。
はい、
うん、これね、
ね、お姉ちゃんが持ってた。
マジか。え、違って、そう、台湾版も。
台湾版は持ってない。
そう。あのね、これね、年末にモリシーと DJ イベントした時に、
はい、
ゲストに来てた、まあ、和歌山の DJ でね、音楽難民のミヤ君っていう子がおんねんけど、
はい、
ミヤ君がね、そう、台湾版のタイミングかけて、
やばいな。
めちゃくちゃ上がった。
和歌山にはその8センチ短冊だけで DJ をするちょっとおかしい DJ の人がいててですね。
そうそうそう。
私も昔からお世話になってて、めっちゃ好きだけど、台湾版、持ってるんや。
あのね、たまにメルカリに出てるらしくて、でもジャケットだけではあんまり見分けがつかないらしいよね。
え、博打で買わなあかんの？
いや、なんかね、見分け方言ってた。ここがこうなってるのはこれ台湾リリース版みたいなこと言ってたけど。
へえ、すごい。
そうだからやっぱりさ、うん、それはさすごいフェアだったなと思うし、本当にだから逆に言うと多分なんちゃんとか。あの天野さんとかの曲っていうのは向こうのネイティブの人が来たらさ聞いたら、うん、そこにはどっかのずれた間の悪さとかがあるのかもしれんけどさ、
はいはい、
でもそれを称えようぜというかさ、
うんうん
うん、それが面白いよねっていうのを両言語で出してるのはもうこれはやっぱりさもう平成歌謡の、
うん
うん、もうそれはもう横綱ですよ。
なるほどね、
うん、そして今の時代にこそ両方バージョンをねぜひ聴いていただきたい。あの中国語バージョンのタイミング超かっこいいから。
いいね、それは聴きたい、うん、なんか昔の7インチ本当に古いやつとかでもさ、うん、あの なんだろう、アメリカとかの歌手の女の人が日本の曲を日本、
はいはい、
片言の日本語で歌うやつとかあるじゃん、
うん、
ああいうの好きで集めてるんですけど、うん、かわいいよね。
かわいいし、なのでもさ、その片言とかさ、拙さをまあかわいいとはお、あのやるけど、なんかそのさ、変だから面白いってなると、
うん、
やっぱりそれはちょっとそこにはさ、良くないものもあるわけであって、
もうちょっと斜めに見た感じがね。
そうそうそう、だから片言日本語を、まあ、自分もね和物 DJ やるからさ、
うん、
やっぱりその片言日本語シーンみたいなのがあるんやけど、
ある好きだし、
う
ん、私
そう、でもやっぱりそれの、まあ、曲はとしての面白さというのは踏まえた上で、でもある程度の見方というものはアップデートしていかなくちゃいけないなと思うし、
うんうん、
でそれがやっぱりすごいなと思ったのは、最近やっぱ少女時代の頃から顕著やと思うんやけど、
うん、
あの英語を喋れるアジアの人が日本語して歌うときに、
うん、
日本人ネイティブの発音とは少し違う発音なんやけど、
うんうん、
それがでもさ逆にかっこよくねみたいな、
かっこいいよね、わかるわかる、
うん、そうっていうさ、ある意味日本語のかっこよさのレンジも広がってるから、
うん
うん、っていうことの方に目を向けていかなくちゃいけないものではないかと思ったりしつつ、
紅白で感動したんだ。
感動したでね、まあ、そもそもだからアジアの文化にもっと目を向けていこうぜっていうのはさ、
うん、
常々言い続けてるわけですよ。去年1年間もうそれしか言ってないぐらいのね、もっとアジアの面白いものいっぱいあるからみたいなさ、
あるある。アジア2019年ぐらいからもうずっとなんかアジアのちょっとこうなんだろう、湿ってるし、うん、なんか陰影の強いビカッとした写真とか、
うん、かっこいいよね。
かっこいいクラブシーンの写真とかね、
うん、
音楽もかっこいいし、
でその中で今一番皆さんに注目していただきた
い
アジアンカルチャーがね、今ね全国で映画館2カ所だけでやってる。
2カ所、
新宿と大阪のシネマート心斎橋だけでやってる映画で、
はい、
あのね、赤い糸輪廻の秘密っていう
映画があるんですよ。サブタイトルもついてる。
そう、ただこれね、まずねポスターを見かけて見に行こうと思う人は極めて稀だと思います、
うん、どうして？
一度ねこれ皆さんね、赤い糸輪廻の秘密で検索していただきたいんですけれども、
うん、
ね、ぶっちゃけねポスターが完全にね幸福の科学映画、
それ言っていいんかな。
いや別にいいじゃないですか、ね、なんかぽくない。
今ちょっとスマホで見てみたんですけど、なんかビームが出てる、
まあ、それをさ、見て見に行こうとはなかなか思わないポスターじゃん。
そうですね、だいぶ上級者向けかなってなる、
うん、ただこれはねめちゃくちゃ面白くて、
うん、
あれちょっとパンフレットどっかにあるかな。
これ見たん、しまちゃん。
そう見た、もちろんですよ。もちろん1月2日に見に行ってきましたよ。で、たまたまあのシネマート心斎橋行ったら、
うん、
あの薬師丸にばったり会って、
はいはい、
あのシネヌーボの映写 DC の、うん、まあ、薬師丸っていう友達がおるんやけど、お、薬師丸明けましておめでとうと、
うん、
あ、今から薬師丸もじゃあ2024年映画始めって聞いたら、
うん、
あ、これから2024年4本目ですって言っててちょっと笑った。
すごい。さすがですね。
さすがですね。という中で、まあ、見てきてんけど、
うん、
これね、超面白いの。とにかく。
うん。どんなストーリーなの？
ストーリーがね、あの、不慮の死を遂げてしまった青年が、
うん、
落雷でね、
うん
うん、死んじゃうと、死んだら冥界に行くのよ。
はい。
そしたら冥界では、もう冥界ってお役所みたいな感じのところがあって、
うん。
うん、そこで、転生する人は転生するし、
うん、
でも、あの、現世で徳を積んでなかった人は転生するのに人間になれずに、
うん、
あのカタツムリですって言われちゃうね。あなたもし転生するなら次は
そんなに痛くなんだ。
そうそうそう、ね、二択とは一択なの。
ああ、なるほど、
うん、あの積んだ徳によって人に生まれれる人、
うん、
犬になれる人、
はい、
コウモリになれる人、ヘビになれる人、カタツムリ、ゴキブリとかがあるんだけど、
なるほど、
彼はカタツムリですって言われて、
はい、
それはちょっとなってなるんで、
うん、
じゃあ人間に生まれ変わるためにはどうすればいいか、それは冥界のお役所で神様として働いて、
うん
うん、で神様として現世で徳を積むと徳ポイントがたまって、
へ、
うん、転生できますよっていうね、
うん、
まあ、そういう設定なんですよ。
はい、
これでね、いろんな神様が台湾には民間信仰でいるんですけども、で、ちょっと待ってくださいね、これ台湾語でなんて言うんやったかな。
台湾の映画なのね。
うん、ユエラホ、
ユエラホ。
ユエラオ。
ユエラオ。
あのね、月に老人と書いて、うん、ユエラオっていう。
うんうんうん、
これ実際ユエラオっていう神様が台湾にはいて、何をする神様かというと、
うん、
赤い糸で縁を結ぶ神様なの。
へえ。なんか日本と同じ文化なんだね。
うん、で、その赤い糸で縁を結ぶ神様として彼は働くことになるんやけど、
はい、
面白いのがユエラオっていうのもね、もちろんいっぱいおるの。言うたらチームなのよ。2人1組のチームがいっぱいいて、ユエラオになる試験を通って、
うん、
無事になって、で現世に行っていろんな人たちを結びつけていって徳を積んでいきましょうみたいな。だこれね、もともとで、しかもユエラオは本当にちっちゃい子供から年配の人までいるんやけど、
うん、
全員学生服を着てるのね、
はい、
それって悠々白書の影響なんよ。
え、それは本当に？
本当に本当に。
へ、
だから悠々白書って、
うん、
あの高校生が不慮の事故を遂げて、
はい、
冥界に行って、
はい、
で妖怪探偵かな、
そうです
になるわけやん、
はい、
同じ
冥界探偵、
冥界探偵か、
うんうん、
同じパターンで、この輪廻の、あ、赤いと輪廻の秘密では探偵になる代わりにユエラオになるっていうね、
ほうほう、
うん、親しみやすい神様のチームに入ると、
うん、
っていう設定がまず面白いわけ。
なるほど、
うん、でしかもあのいろんなやっぱり日本の文化の影響っていうのも受けてて、
うん、
セリフの中でね、登場人物のセリフの中で主人公はねバスケやってるんやけど、
うん、
でその昔あの死ぬ前の回想シーンの中で俺は桜木花道になるみたいなセリフがあったりとか、
うんうん、
女の子が結婚するならどう名字がいいとか、
花田
団子のね、
あ、なるほどね、
ジャンプ影響すごいあるの。
すごいね、花より団子はまた別のあれですけどね。
そうそう、であとはユエラオは冥界から現世に行くのにエレベーターで行くんやけど、
うん、
それはねゲームセンターのエレベーターとつながってて、
うん、
ゲームセンターのエレベーターからいろんなユエラオが踊りながら出てくるっていうシーンがあって、
はい、
そこで流れるのがあのベイビーメタルのドキドキモーニングやったりするっていう。
なんか日本感めっちゃあるね。
ある、まあ、日本感というかそのジャパニーズポップカルチャーのをうまく取り入れて、
うん、
まあ、向こうそので他にでもさ、それをより面白くしてるわけ、
うん、
正直だし、ネットフリックスの悠々白書実写版より、
うん、
うん、もうあのこの赤いと輪廻の秘密の方が面白かったと思うぐらいに、
へー、
うまくそれを取り入れて、しかも台湾の民間信仰と合わせて、
うんうん、
すごい面白い反アジア的エンタメとして仕上げてるからさ、
うん、
これはでも日本人は見なくちゃいけないだろうっていう。
2カ所でしかやってないけど、
うん、でお話もすごく面白いのね、
うん、
で彼はそのユエラオになるんやけど、
うん、
ユエラオって2人1組だから、
うん、
相方は彼の場合はね同い年ぐらいの女性がパートナーになって、
はい、
もうあのちょっとヤンキー娘みたいな、
うん
うん、子がパートナーになって、
うん、
で2人は一緒にユエラオとして働きながら関係を深めていくんやけど、初めはぶつかり合いながらね、
はいはい、
でも実は彼には現世に残してきたというか、
うん、
彼の死を嘆き悲しんでる恋人がいて、
うん、
そこでちょっとした三角関係の話があったり、
うんうん、
また冥界は冥界で500年間の怨念をたぎらした怨霊が現世に現れて、
うん、
こう事件を起こすみたいな、
本当に少年漫画みたい。
そこはねちょっとホラー的な描写もあったり、
うん、
まあ、そもそもが台湾の民間信仰に基づくファンタジックなゴーストストーリーであって、
うん、
もうねファンタジーとラブストーリーとホラーとアクションのねバランスがねとにかく見事で、そして最後は、まあ、こういう言葉を言っちゃうのもあるやけど、めちゃくちゃエモい。
シンプルに
エモい。
わかりやすい。
うん、もうねクワッと上がって主題歌流れて、
うん、
わーってなるんやけど、でもそれが嫌味なく本当に真っ当なエンタメとして盛り上げてくれるから、ちょっと思わず泣きそうになっちゃったし。
結構じゃあ王道要素いっぱい入ってるけどうまくまとまってるんだ。
まとまってる。で最後まで王道でいく。あと一もう一個大事なのはすごく犬が可愛い映画でもあるっていう。
犬が可愛い映画。
犬が可愛い映画。ワンちゃんが可愛い。
犬出る。
犬出る。で、うん、でさらにあのエンドクレジットってあるじゃん。
はい。
エンドクレジットでさ普通さ。あるところやったら NG シーンが流れたりとかさ、
うん、
するじゃないですか。昔のジャッキーチェン映画とかだったら
はははは、
とかあのオフショットが使われたり、
はいはい、
今回ねすごいエンドクレジット良くて、
うん、
もちろんさあの台湾の中で大ヒットした結構お金かけた大作映画なんで、
うん、
スタッフがさ結構な数のスタッフが携わってるわけよ。
ドラーっとね。
そう でスタッフロールがザーッと待ってくるやん、
はい、
エンドロールね、スタッフの人たちが自分の愛するペットと一緒に写ってる写真が
わあほっこりする
わーっとねの流れていくっていうね、そのほっこり感もねすごい良かった。
あペットかわいい、ペットっていうかね、
うん、
もう家族、
そうなの、
犬かわいい。
でこれおそらくその監督はだいぶ意図的で、というのもともとこの監督がねこれパンフレット読んでたんやけど、パンフレット読んだんですね、うん、あの前にあの犬の殺処分とかのドキュメンタリーを撮って、
うん、はい、
それで実際台湾で法律を変えて、そのドキュメンタリーの影響で、
すご
そう殺処分ゼロを成し遂げたみたいな人らしくて、
すごいね、
うん、だからその犬かわいいも間違いなく愛があるし、
なるほど、
もともと飼ってた愛犬が亡くなったことで、
うん
うん、この映画を撮ろうというかこの物語を作ろうと思ったっていうところもあるらしく。
そうなんだ。
そうだからあのヒロインとあの犬ワンちゃんが出てくるんやけど、その名前っていうのは自分の愛犬から取ってたりするっていうね、う
ん、あそうなんや、うん、じゃあ思い入れもあるね、
うん、あのこれね本当に面白い映画なので、
うん、
あの見れる方はぜひ見てほしいし、これ一歩間違えばわしは10代を中心に大ヒットする可能性を、
お
ミニシアターから大ヒット映画が出る可能性を秘めた作品だと思いますので、
普通に若いまま来てほしいな。
来ねえな。
来ねえ。
来ねえな。
来ねえ。
うん、これ来ねえよ。
これ時間経ってからなんとか本やプラグで上映会。
あ、それはちょっと頑張りたい。
あ、
もしできるならそれはねちょっとやってみたいですね。まあ本当まあ民間信仰自体が面白いしね、そのユエラオっていう。
一個気になるのはさ。
うん、
放題は誰がつけるんだろうね、こういうクソだ。
あ、違う、これはでもあの配給の人が、
はい、
あの配給の人がどうしたらね多くの人に見てもらえるかっていうのを、しかもこれはあの大きい配給会社じゃなかったと思うんでね。
なるほどね、
うん、すごい考えて考えて。
赤いとリンネです
、うん、赤いとリンネの秘密、
リンネの秘密、
うん、
はい、
うん、そうクールなタイトルがついてますよ。
そうクールでちょっと私は、うん、あの今の島ちゃんの話聞いたら見に行きたいなと思ったけど、
うん、
まあまあまあ、それがなかったらだいぶソークールや
ね。まあまあまあまあまあ、まあ、でもねあの本当にこれはでもあの、まあ、タイトルは別としてタイトルとポスターもちょっとディスっちゃったけど、こういうのはやっぱり配給してくださる方がいるから見れるっていうのでさ、そこはもちろんね感謝、感謝しかない、もちろん感謝しかない、本当にありがとうございます、
はい、
うん、
あのすいません、
わがままな映画ファンが、まあ、ちょっと希望を言うならばぐらいのね、
はい、
うん、でもね本当にあのあとねあの主演のワンジンとかも超可愛いから、
うんうんうん、
うん、もうねもう10代が見たら絶対にハマるの、
ぜひ見に行ってほしいです
ね、ぜひ見てほしいですね、というところでまあそんなもんかな、このお正月振り返りに関しては。
うんうんうん、
あでもあれやな、今見たら、
うん、
結構上映感増えるみたいやね。
あ、じゃあもうちょっと火が突き出してるってこと
かもしれない。あの京都でもやるし神戸でもやるし名古屋でも長野でもあるし、やってるところもあの延長したりしてるらしい。
その情報はどうやって調べたん？
これあの赤い糸のオフィシャルのインスタとかで。
あ、あるんですね。
ありますね。
気になる方はぜひあのインスタでちょっと赤い糸の調べてもらって、
ね、これはね本当に行っていただきたいですね。もうド直球のエンタメなんやけど、
うん、
何のてらいもなく面白いエンタメ。
なるほど。
で台湾の民間信仰が、あのまあユエラオもそうやしね、赤色で結ぶ、うん、でユエラオもあのねこうやってパンフレットがね絶対買いなのよ。
はいはい。
民間信仰解説がすごいしっかりしてて、
うん、
そのユエラオっていう赤色の伝説ね、
うん、
実際台湾に行ったらそのユエラオを祀られた廟があって、
うん、
有名なところに行くと、まあ、そいつ赤いと縁結びの神様として親しまれてるんやけど、
うん、
それが広がったのは実は、70年代だったかな、
うん、
らしくて、というのもその時にはそのアメリカのウーマンリブとかの影響があって、
うん、
もうその家じゃなくて個人が自由に恋愛していいんだっていう、
なるほど、
うん、女性も自分で相手を選べるしっていう、そうした時代の中で、
うん、
あのすごい人気になった伝説である神様であるっていう話とか、
うんうんうん、
あの冥界の転生の仕組みとか、
うん、
その転生する前に今までのことを忘れる飲み物とか飲んだりするんやけど、
ほう、なんかそれも漫画っぽい、
う
ん、
そうでもその辺が実はその中国台湾の伝説とか、
うん
うん、伝統とあの関係してるという、
うんうんうん、
あの 荒唐無稽なものではない、うん、だからそこもあのもっとディグっていったらいろんな面白いものが見えてきたりもするということで、台湾カルチャーファンの人はね、うん、ぜひぜひ見ていただきたい。
なるほど、
うん、あともう一個あの大事なことも言っておきます、
はい、
あの和歌山え今年ね1月1日に映画始めやったんやけど、
うん、
あの赤い糸リンネの秘密を見たのは1月2日で、
うん、
1月1日は枯葉というね、
枯葉、
うん、秋香りすまき監督の素晴らしい映画がありまして、うん、あのまあ、分からないと思うけど今日のファッションは秋香りすまきの枯葉オマージュなんやけどね、うん、
分かんない、
うん、あのこのポスターに出てる この服装を真似してるわけなんですけど、
へー、ちょっとなんか赤系のシャツ、
そうそう、でこの秋香りすまきの枯葉が、
うん、
なんと和歌山でやってるというね。
あ、どこで？
北ブラクリ町に去年できたシネマ203という、
はいはい、
まあ、小さな映画館でやっています、
うん、
であのね、やっぱ秋香りすまきの新作ということですごい注目度高かったし、
うん、
あの昨年末から公開されてて、うん、やっぱりその年のベストに挙げる人もねすごい多い作品で、
うん、
やっぱ1月1日に見てね本当にすごくいいなと思った。
というかそのお正月に上映してるのがそもそもいい ね、
そう、でもね結構人来てたよ。
へえ。
しかも若い人多かったから、
そのシネマ203ってあの北ブラクリ町の商店街の中に
ある
ちっちゃいけどなんかいろんなこだわった映画、
アパートの一室にある、
うん、
本当に個人でやられてる客席18席のね小さな映画館なんですけれども、
うん、
作品本当に素晴らしいので、
うん、
ぜひちょっと、ね、枯葉はまだ、まあ、ゆっくり枯葉の話は今度するとして
改めてね、
うん、あの皆さんこれはあの1月末までやってますのでね、ぜひぜひ行っていただきたい。あ、彼は和歌山でやってたの知らなかった、見たかったっていう人がうちのお客さんでもやっぱり結構いたりしたから。
あ、なるほど、
うん、あの本当にこれはね2024年の今見るべき映画、
今月末まで、はい、
うん、おすすめです。
しもちゃんちなみにさ、
うん、
もう数えてなさそうやけど、
うん、
確か去年2023年は100本映画見るんやって言ってたんやけど、
うん、
何本見たん？
映画だけで言うと数えてないけれども、
うん、
200後半は見てると思うんやけど、
うん、すごい、
映画館で100見たかどうかというと少し際どいくらいなので。
あ、なるほど、
うん、今年はちょっと頑張って、うん、100見たんやけど、今のところでね3、
あ、
1月5日で3、
なるほどね、あ、2024ね、
は3なので少しやっぱ薬師丸のペースには追いつけてないなっていうね
もうすでに出会った時に4です、
4だったからね1月2日ではい、ということで今週もね、今週もというか今年も
こそうですよ、2024年明けましたね、
はい、このような形で本屋プラグラジオを始めていきたいと思います。でも本屋プラグラジオはもうすぐ終わるけどね。
あ、終わるんですか？
本屋プラグが終わるからね。
それはもう発表されたんですね。
もうそれはしてますよ、
はい、
もう1月15で本屋プラグは終わりますよ。
そうなんですよ。そ
こ
で
本屋プラグラジオはどうなるかというのは、まあ、まだおいおい、
はい、
交互期待ということで
一応悲しまなくていいのかな。
悲しまなくてはいいと思う。
みんなの戸惑いがあるかもしれない。
まあ、まだ小山ファンは、
あ、小山ファン
が、小山ファンは昔の本屋プラグラジオが良かったみたいな、
なるほどね、
うん、あるかもしれないけれども、まあその辺はおいおいということで、今年も本屋プラグラジオ始めましょう、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで改めましてこんにちは、こんばんは。和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております。本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオ。パーソナリティは私、本屋プラグ島田と
宅録シンガーソングライターの押野智美です。
先週ね、あのフロントリスナーのひだやんに、
うん、
しまちゃんはオープニングの時だけ本屋プラグラジオを本屋プラグラジオって言ってるって言われて、
うん、ああ、うん、なるほど、
うん、初めて意識してんやけど言ってるかな。
オープニングの時じゃなくて、うん、あの終わりの時に本屋プラグラジオ出したけどもっていうラの強さはある。
おっと、それは完全に無意識ですね。
え、でもね、
うん、
それ結構好きやから続けてほしい。
調子乗ってるとか思われてない？
なんか、あれ、パーソナリティ感が出てる。
よしよしよしよしよしよしというね。で、まあ、あの、本来はね、バーンと、まあ、明けましておめでとうございます、声を揃えてみたいなさ、
うん、
あのね、 新年一発目ということで、本来ならそうしたやり方もありだったんだろうけど、やっぱりちょっと今年はどうしてもね、これも日本全国そうだと思うんですけれども、 そんなになんかこうね、新年だからもうおめでたくて楽しくてわーみたいなさ、まあ、空気じゃないというのはもちろん皆さんご存知の通り、まあ、散々もオープニングトークでさ、ちょっとあのバカ話した後なんですけれども、
はい、
まあ、ひょっとするとね、本屋プラグラジオありがたいことに、まあ、北海道から沖縄までリスナーの方がいらっしゃいまして、
はい、
なので本当にひょっとするとですけれども、あの被災されたリスナーさんもいらっしゃるかもしれない、
石川とかの方
で、 そうですね。で、まあ、あったと、まあ、今そんな本屋プラグラジオで聞いてる場合じゃねえよみたいなさ、
うん、
あの感じだと思うんですけれどもね、後で、うん、まあのあれ、まあ、Spotify で後追いでね聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれない、うん、でそうした時にね、少しちょっとね気が晴れるような、うんうん、放送になればいいかなみたいなことで、まあ、ちょっとあえて普段通りのね、放送をさせていただいていますけれども、まあ、でもやはりちょっとね、はい、こうした震災の話っていうのは触れないわけにはいかないというところもあって、
そうやね、うん、
今実際ね、この1月5日のタイミングで我々にできることっていうのは本当に限られていて、
うん、
あの本当に寄付をするとか、
うん、
具体的に行動を起こせることで、まあ、寄付しか
そうや、ね、う
ん、ないし、ね、私も少、ね、額ながらやらせていただいてますし、ね、お寿司さんも、ね、ここ来る前今日は
そうそう、あのネットで そのちょっとなんか怪しいやつもあるじゃないですか、うん、寄付って。だから日本財団ってもう本当に絶対公式のところの災害のやつにちょっとだけやりました、う
ん、ね、で、まあ、できることも限られてる反面、あのやっちゃいけないことっていうのもさ、
うん
うん、もちろんあるわけで、うん、まあ、例えばで言うと、今回その1月1日震災起こった後に、
うん、
いろんなツイートがツイッター SNS とかで流れてきて、
うん、
どこどこの住所で今動けなくなってます、助けてくださいみたいなツイートっていうのもやっぱり結構流れてきてさ、
はい、
あれ3.11 の時もすごいツイッターで流れてきたの覚えてるのよね、
はい、
で実際中にはさ本当に閉じ込められていて、
うん、
唯一外部と連絡取れるのが SNS とか、
うん、
まあ、携帯電話で119?911? 日本は
119、
ごめんちょっと今怪しいな、これちょっとあの 防災として覚えておこう、119か、
はい、
今つながりにくいからツイッターでかろうじて助けを求めてるみたいな人も当然、ね、いらっしゃるわけで、
うん、
そうしたものが、ね、広まるっていうのは大事なんやけれども、やっぱりねパッと見てこれ本当なのかどうなのかなみたいな、そうしたツイートもあるわけで、
うん、
実際あの広まった閉じ込められてますっていうツイートが、
うん、
あの偽物だって
ね、なんかなんでそういうことするんだろう ねこういう時に、
あの他人の住所を使ってやって、あのそれでその被災者の人やのに、ね、もちろんその成りすまされた人は、
うん、
でその人のところにいろんな人から連絡行って、
はい、
まあ、それはもちろんその人にも迷惑やし、
はい、
あのもう被災の救助の妨害でしかない、
本当に助けなくちゃいけない人がね、そうそうそう、
でもうそれは言語道断だとしても、あの良かれと思って自分たちもそうしたことに加担する可能性はあるわけやから、うん、
あ、
うん、本当にあの大変だこれは広めなくちゃいけないと思ってね、整理感とか
で、
ね、
はいはい、
でもそこはやっぱりちょっと一瞬グッとこらえて、
うん、
これは本当に信用できる情報なのかどうかなっていうのは、
はい、
うん、見極める。やっぱりその震災とかこうした大災害が起きた時に、言い方はちょっと語弊があるかもしれんけれども、部外者でも高揚してしまうというか、まあ、気持ちがわっとなっちゃって、
なんかちょっとでも役に立ちたいなってなるもんね、そうそ
う
そ
う、う
ん、
でテンパっちゃってやっちゃうことってあると思うんやけど、そこは本当に、ね、あの注意して見極めていかなくちゃいけないなという中で、
うん、
まあ、ごめんなさいね、ちょっとあんまりなんかね、暗い話というかすごい、ね、あの嫌な話もちょっと一部しますけれども、
うん、
やっぱりその被災地でデマっていうのはすごい広がってて、で本当にその広める人らっていうのはさ、あの悪意があってやってるわけじゃないと思うのよね、
うん、
本当に正義感で少しでも人の役に立ちたいとか、
はい、
うん、そうした思いでね、あの思わずそのデマに加担しちゃう場合もあると思うんです。あの初めは本当にさ悪意を持って流してるデマとかあると思うやで、一発目はね、
うん
うん、でもそれはやっぱり良かれと思って広まっていくみたいなことがすごい怖いなと思って、
はい、
あのまずあの一つちょっとすごい怖いなと思ったのが、
うん、
あの有名な、ね、ラッパーの人がね、
うん、
あのこれも本当に彼なりの正義感だと思うんやけれども、
はい、
あの火事場泥棒ってあの被災地で、 あの泥棒する人たち
なんかこう倒壊したり入ってとかね、
そうそうそう、あの、うん、これはあのゼロではないと思う、実際そうした被害もあると思うんやけれども、
うん、
あのそこに対して、まあ、その本当に義憤だと思うんやけれども、うん、あの火事場泥棒は殺していいみたいなことをね、まあ、ツイートをして、で影響力のあるアーティストなんでそれがバーッと広まっちゃったの、
はい、
でやっぱりそれを広めた人たちは本当に火事場泥棒みたいな、これも言語道断の行為やからさ、
そうよね、
それに対する怒りとかで、まあ、義憤ですよね、で広めちゃったと思うんやけれども、
うん、
まあ、もちろんそれに対する批判もあったわけです、そういうことをね、有名著名なアーティストが言っちゃうことに、
うん、
で彼はそれの何が悪いのってさ、
その殺していいって言った発言を、
うんうんうん、で実際何が悪いのってあの分からない人たちもいる、うん、いるんですよ、あのいるんです、いるから広まってる、
うん、
でここでじゃあそれ何が悪いのかということをね、やっぱりちょっと一歩引いて考えることっていうのはすごく大事で、
うん、
同じようなことであの地元の消防団の方がね、
あの地元ってその石川の
被災地の、
はいはい、
実際さんの言ったら被災地でさまざま救助活動に関わってると思うのよ、
はい、
の人があの外国人の窃盗団がうちの町に来てると、
うん、
だからみんな注意してください、拡散してくださいって言って、
うん
うん、まあ、分からんけどこれもひょっとすると良かれと思って言ってるんかもしれんねんけど、
うん、
それがデマだったのよ、
デマだった、それはデマって分かったんだ、
分かった分かった、で、うん、本人があの反省してますと言って謝罪はしてるんやけど、でもやっぱり一度広まったデマっていうのは謝罪以上に広がっちゃうわけであって、
それその人はなんでそんなこと言ったんだろう、
やっぱりそれはね、いろんなところからねやっぱりそういう噂っていうのが広まりやすい土壌にはなってるのね、被災地ってもちろんその情報が限られてくるし、
はい、
みんなが疑心暗鬼になっちゃうし、
うん、
もう平常な気分でいられないことは確かやからさ、
うん、
でもやっぱりそのデマはデマとして残っちゃうわけ、広まっちゃう、
うん、
でさらにはこの車が窃盗団の車だっていうのを誰かが写真撮って、
はい、
でそれをまたインフルエンサーが広めて、
その影響力のある人がね、
そう、これまた別の人なんやけど、
はい、
この車を見つけたら要注意ですみたいな、
はい、
とか本当にこの車を見つけたら捕まえなくちゃいけないぐらいのことをさ、
うん、
本当に 思っちゃう人が出てきてるわけよ、
うんうん
うん、でなった時に、でそれも実はデマやったのよ、
それもデマだった、
その車っていうのは、
うん、
本当はあの被災の復興に携わってる人の車だって、
真逆やん、
うん、でもその車が怪しいぞっていうことはさ、もうすごい広まっちゃうわけ、
うん、
でここでよ言ったら、まあ、まず外国人窃盗団がいるっていうデマが広まる、
はい、
あの車はそうした窃盗団の車だっていうデマが広まる、
はい、
それに対してすごい著名なアーティストが火事場泥棒は殺していいんだみたいなことをポロッと言っちゃう、
うん、
でこの全てを本当に真に受けちゃった人がたまたまその車を見つけて、
うん、
まあ、今回はその復興に携わってる人の車だったんだけれども、
うん、
万が一ね、本当に万が一だけどここに被災した外国人の方であるとか、
はい、
日本語話者じゃない人が乗ってた場合とか、日本語話者でもいきなりもその自警団の人が来て、
うん、
お前ら窃盗団だろって言われた時に動転してうまく答えられない人たちが乗っていた場合に、
うん、
どんなことが起こりうるのかっていう想像力っていうのは、うん、すごく持っておいてほしいし、
めちゃくちゃそれは怖いね、
うん、でこれはもう去年散々言ったけれども、去年が関東大震災からの100年の節目の年で、
うん、
関東大震災の時に起こった本当に悲劇的な、日本史で一番恥ずべき暗部である、ね、虐殺事件というのは本当にこうして起こったことであって、
うん、
当時はインフルエンサーじゃなくてそれは新聞メディアがねそれに加担してしまったわけなんやけれども、うん、
はい、
今はみんなさ、もはやそんな虐殺なんて起きないよと思ってるかもしれない、実際その数千人が殺されるような虐殺っていうのは確かに起きないかもしれないんだけれども、
うん、はい、
でも本当に被災地でそうしたデマに基づく暴力に合わないのかというと、
うん、
それは本当に合う可能性っていうのは全然あるし、
うん、
なんなら今この瞬間も会ってる人がいるのかもしれない、
うん、
具体的な暴力じゃなくても、例えば外国人の方でその被災地で被災して避難所に行った時に外国人だからみたいな、
うん、
そうした偏見にさらされるかもしれない、こういう噂が出てくると、
うん
うん、なのでもうそうした偏見とか差別っていうのが元からもう言語道断っていうのは踏まえた上でもあるし、
はい、
安易にやはりそうしたね警鐘を鳴らす風に見えて、
うん、
実はそこに差別的な意識が込められてるようなツイートとかは絶対にリツイートしないとか、
なんかよく見ないと怖いね、
うん、 でやはり実際その100年前にあったことっていうのは教訓としてまだ生かしきれてないところがあると思うのよ。だからそのラッパーの人も何が悪いのかわからないって言ってることに対して、この先輩のミュージシャンとかがあのこうした本を読んだ方がいいとか、こうした映画から学んだ方がいいよみたいな返信をされてて、うん、なのでそれはやっぱりそのファンの方もそうしたものを教訓として学んでほしいなと、
うん
うん、思ったのと、
うん、
あとはそのちょっとこれ本当にまた許しがたいことで、あの、まあ、あるちょっと差別系と言っていいと思うんやけど、インフルエンサーの人が、
はい、
あのこうした被災地でその外国人というかその有事で敵味方を判別する方法がありますみたいな、
はい、
うん、それは九九を言わせばいいんですと、
う
ん、あの日本語が流暢でも九九を聞いて葉っぱと聞いても答えられない人がいると、
うんうん、
あの回答しても四を四と言ったり七を七とか九を九と発音しますと、
はい、
うん、そうした人たちは敵ですっていう、ならこの敵味方って何やねんって話やし、単純にこれって、うん、これは逆に関東大震災の虐殺を知っていて、
うん、
あの当時は1円50銭っていうのを言えない、うん、うまく発音がなまってる女性の人が殺されたり、
はい、
女性だけではなくて日本人でもなまりがある人が虐殺されたっていうね歴史があって、それを踏まえた上でやってるということで、うん、ちょっと二重に許しがたい発言だなっていうのを思うのと、
はい、
ま、ちょっと、まあ、これとずれるんやけどさ、九九で言えばさ、
うん、
和歌山の人間七を七って言うからね。
今ちょっと聞いてて思った、
ね、はい、お寿司さん八九
八九72
よね。七時は7時よね。
7時、和歌山本当に7って言いますね、
うん、そう、七時を7の方が言いやすいとすら思ってるしね。
え、八九何
七十
七十二って言いづらくない？
ないってなるやん。
なる、
うん、まあ、これはさ、まあ、和歌山あるあるネタで本来は楽しい話のはずなんやけど、
はい、
うん、でもこれは実際に、
うん
うん、あのかつては虐殺の理由にされたっていう、
うん
うん、ことをね、決して忘れちゃいけないことだなっていうのはあのすごく思いますし、単純に悲しくもなるし、あの実際ね、こうしたバカな、ね、ことを被災地でやるやつらっていうのはいるかいないか分からんし限られてると思うんやけど、
うん、
万が一というかこれ普通にはあり得る話だと思うんやけど、
はい、
うん、このね、九九であの敵味方を判別しようみたいなことをね言ってるツイートに4万5万いいねぐらい集まってるの。
5万いいねも、
うん、だそれ面白がってる人たちがいるわけよ。
それをちょっといいねする感覚は分かんない、うん、
で本当にこれ嫌だなと思ったら、和歌山のバーとかでも、
うん、
これを面白がってる、まあ、仮におじさんやとしておじさんがいてね、
うん、
あの隣り合った外国人の人とか、
うん、
外国にルーツを持ってるように見える人とかに、
うん、
本当ネタとして一回くく言ってみてよみたいな、
うわ
やっぱり言い方おかしいとか、日本語流暢でも、まあ、九九は小学校で習ってないからわからないよねみたいなことを言ってる場面があったらさ、うん、もうそれはもうその店からブロックですよ。
いや本当に、
うん、
最悪すぎる、
うん、でも、うん、ゼロとは言い切れないから、
本来はなんかその関東大震災のことがあってそういうの教訓にしていかなくちゃいけないのに、
うん、
今つぶやいたそれで5万、
うん、
いいでも集まることが悲しい ね、
うん、ね、まあ、一応さ、まあ、今回は一応本屋プログラムラジオでさ、まあ、聞いてるリスナーさんはさ、もうそんな分かってるよっていう人がさ、もう100やと思うからさ、
はい、
全員やと思うから、あえてそのね、あの汚い言葉は使わないけれども、本来はわしはもうこれに関してはもう汚い言葉で罵倒し続けたいぐらいの怒りは、
うん
うん、持ってるよ。
うん
うん、
なんか本当に助けてもらわなくちゃいけない人たちがこういうののせいで助からないのも嫌だし、
うん、だってさ、我々、うん、ちょっとまあ話ごめん軽くなっちゃうけどさ、こんな映画いっぱい見てきたよ、
うん、
うん、とちょっとあのね、あの想像の話になっちゃうけどさ、仮にわしとかお寿司さんがさ、
はい、
海外を2人で旅行してるとしようよ、
はい、
うん、あんまり日本人が行かないような、
うん
うん、ちょっとアジアの大陸の僻地とかをさ、
うんうん、
風光明媚なところをさ、レンタカー借りて現地のことが分からんけど旅行してる、
はい、
そこで震災に巻き込まれます、
はい、
どうしよう、でも現地の言葉分からないから避難情報にアクセスできない、
うん、
で、2日3日食べて食料もない、そうした時にさ、前に明らかに崩壊した、
うんうん、
スーパーとかお店があると、
うん
うん、 で、まあ、仮にちっちゃい子供が一緒にいるとしよう、設定増やすけど、
はいはい、
もうお腹空かしてる、どうしても今食料がいるってなったらさ、普通に拝借すると思うもん、
生きるためにね。
そう、うん、でもそこをもし自警団に見つかって、
うん
うん、言葉通じなくてあいつら泥棒だって言われたらさ、
うん、
どう思うっていう、どう思うもクソもないんやけど、
うん、
でもわし被災地で日本においてもそうしたことって全然あり得ると思うから、
はい、
まあ、とにかくなんていうかな、まあ、想像力を持とうという、うん、話です。
なんか何気なく使ってるツイッター版 X とかだけど、うん、いいねとかリツイートってなんか本当にちょっと怖いよね、
うん、
これを押してさっき見たらデマが出回っちゃうかもしれないし、うん、でも本当はリツイートとかで広がってほしい情報も本当にあるのに、
うん、
あるよね、
うん、
そういうのをこういうなんか面白おかしくでなんかやってる人は嫌だな、
うん、で、あとそのこの九九に関してちょっとすごい憤りを覚えたのが、
うん、
なぜその九九がっていうと、
はい、
このね、この九九で差別しようって言ってる人がね、九九っていうのは初等教育でしか学ばないからですっていうのよね。
初等教
小学校の低学年でしか学ばないから、
はいはい、
だからその暗算できる子でも九九ってさ、特殊な言葉遊びみたいなところがあるやん、
はい、
葉っぱとかね、それこそね、
うん、
シシとか、だから計算はできるけど九九を知らない子供たちって全然日本にはいると思うのよね、
うん、
今現在も、
うん、
で日本人でもいると思うのよ、
うん、
小学校がアメリカでしたみたいな、
はいはい、
うん、で中学から来ましたとか、
うん、
まあ、アメリカ人のタイとかでお母さんとかお父さんの仕事の都合で来日しましたとかね、
はいはい、
うん、いろんな子供たちが過ごしてる中で、うん、その正解じゃない普通、まあ、普通って和歌山ですらもはや普通に含まれてないんやけど、この理論で言うと、
そうですね、
うん、普通じゃない教育を受けてる子どもたちに対しての差別でもあるから、
うん
うん、そこはねちょうど今タイムリーに読んでたのが、本当はね震災が起きる前から今日は紹介しようと思っていた本があって、
うん、はい、
ね、玉木太郎さんというね新聞記者の方が書かれています。玉木太郎さん実は大学の先輩なんですけれども。
そうなん、
うん、偶然ね。
え、本当にそう、あ、面識がある先輩というよりちょっと上ってこと？
いや2個上で
近
い、 おそらくね 1,2 回話したことはあると思う。
そうなんや、うん、
でもすごい仲いいとかではない、
うん、
存じ上げている、うん、先輩が書かれた、ただでも先輩が書いた本やから読んだんじゃなくて、
うん、
これ読まなくちゃいけない本だなと思って手に取ったところ、たまたまそれが先輩だったっていうふうな流れです。で玉木太郎さんの移民の子供の隣に座る大阪南の教室からという、まあ、ルポドキュメンタリーです。
ほんほん。
で大阪島の内って、お寿司さんご存知ですか？
わかんない。
島の内っていうエリアがね、
うん、
震災橋のちょっと下あたりに、
ほんほん、
まあ、上とか下とか言ったらわからんと思うけど、
まあ、南ってこと？
大阪南の、
うん
うん、ちょっと震災橋との間ぐらいにある、
うん、
まあ、そのエリアがあるのよね、島の内エリアっていう、
うん、
でそこね、わし去年からめちゃくちゃツイッターとかでも押しまくってるし、結構大阪で飲むとき最近島の内が多いんやけれど、
え、違ったらごめん、なんか中華料理、
うん、そう、
なんかすごい言ってたよね。そう、
ガチ中華エリアなのよ。
はいはいはい。
ガチ中華もあるし、ガチコリアンもあるし、すごい多文化な、
うん、
で全部がガチの飲食店が多いお店。お、
なるほど、
うん、で中国料理屋さん行っても新疆ウイグル自治区料理屋さんとかがあって、
うわ食べてみたい。
で面白いのが、店主の方は日本語を話さないの。
はい、
うん、でお客さんも、そこはおそらく新疆に近いところから来てはる中国の人らが多くて、
まあ、本当にその料理親しんだ地元の方。そうそうそ
う。だから店主さんとわしが行くとオーダーできやんのよね。で周りも中国の人やし、なんならそのウーバーも来るんやけど、
はい、
ウーバーじゃなくてね、ハングリーパンダっていう、
ハングリーパンダ、
そう、中国版のウーバーみたいな会社があって、
そんなあるやん。
ウーバーに来る人も現地の人やし、
はいはい、
おそらくウーバーことハングリーパンダを依頼してる人も現地の人、現地の人だけで回ってる。
ほうほう。
まあガチすぎる。でもいいのは、行ったらお客さんの中では日本語を話す方もいらっしゃるから、その人らがその手助けしてくれたりするっていう。
優しい。
そうそう、素敵な海外、むしろ何やろうね、こっちが海外旅行したみたいな気分になれる、
ちょっと味わえちゃう。
そう、すごい面白いエリアがあるんですね。
はい。
で料理も超美味しいし、で面白い面白いっていうので去年から言ってたんやけど、そこは実際ね、島の内って、住民の島の内に席を置いてる3分の1の人が外国籍なんだって。
ほうほう。うん、
だから外国籍の人が3分の1やから、 それ以上に外国をルーツに持つ人はもっと多いっていう。
なるほど、
うん、すごい特殊なエリア、うん、でそこにあるあの子どもの学習支援をしてる教室の話なの、
この、玉木さんの本が。
そう、移民の子どもの隣に座るという本がですね、はい、で、南子ども教室っていう NPO がやってる教室があって、
うん、
そこは週に1回あの移民をルーツに持つ子どもたちの学習支援をしてる学校、
はい、うん、
だから結構やっぱ入れ替わりも激しくて、あのお父さんお母さんの仕事の都合で海外から来る子どもたちが、
うん、
やはりいきなり日本の小学校とか行ってもさ馴染めなかったりするのよね、
うん、
あのまあ、言葉がもちろんわからないっていうのもあるし、まあ、習慣が違ったり、
うん、
で孤立しがちだと、
うん、
それは子どもたちだけじゃなくてやはり親も孤立しがちで、これもともとなぜ南子ども教室っていう学校ができたのかといえば、あのフィリピン人の、
はい、
シングルマザーの人と、まあ、子ども2人がいる家庭で、あの無理心中事件っていうのが起きちゃって、でお母さんは一人で子供を育てながら、父親は日本人なんやけど、
うん、
フィリピン人のお母さんとで日本人の父親もどっか行っちゃって、
うん、
この一人で子供を育ててる中で、
うん、
一生懸命子供を育てたいと思いながら自分はやっぱり夜のお仕事をしててうまく面倒を見れずに、で学校に通わせて子供は学校ある程度楽しんでたみたいなんやけど、
うん、
学校からの連絡を受けてもお母さんはそんなに日本語がまだネイティブじゃないしあれだから、例えばお道具箱持ってきてくださいって言われても、
うん、
分からないよね、
うんうんうん、
まあ、言葉もあるしお道具箱ってさ我々は言ってたから知ってるけどさ、
うん、
何ってなるやん普通は。
単純に言葉からも察せれやんよね。
そう、ツールボックスって言われてもさ仮に英語でね、
工具持たせたらいいんかなとか、そうそ
うっていう中でいろいろ孤立しちゃった結果、うん、まあ、いっぱいいっぱいになっちゃって無理心中事件が起こっちゃって、でそれがあった時にその子どもたちが通っていた学校の校長先生が立ち上げたのよね。
なるほど、
うん、子どもの教育を通してもちろんその家庭も支援できるようなものを作ろうということで生まれたのがこの南、うん、子ども教室で、
うん、
これ本当に素晴らしい教室で、ね、これね文本の中でねすごいこの南、子ども教室についてね面白い表現をしていて、これはね、教室設立時のメンバーは大阪の移民支援者のドリームチームですよっていう。
ほうほう、
だからそもそも島の内の移民をルーツに持つ子どもが多い学校の、
うん
うん、ある程度のノウハウは持ってる。
なるほど、
日本語喋れない子どもたちが来るのが大前提になってる小学校の校長先生、
はい、うん、
でさらに彼はそこの学校の校長になる前はもともと小学校の教師になった時は被差別部落のがある校区で教えてて、
はいはい、
そこでやっぱりその部落の子どもたちの学習支援というのもしてて、
なるほど、
そうした経験も持ってる。でそこにあとは在日の支援活動をしていた人たちとか、
はい、
いろんなそのマイノリティの人たちを助ける活動してきた人たちが集まってきて、
うん、経験がある人たちが、
うん、集まってできた学校、
はい、
でそこの子どもたちが、まあ、どんな問題を抱えていて、
うん、
でそれに対してどう向き合っていくのかっていう話なんです。
なるほど。
でもちろん具体的な支援の話とかもすごい多いし、なるほどなと思ったんやけど、まず一個すごくいいなと思ったのが、勉強を教えるのはもちろん教えてるのね、
うん、
中学受験する子とか高校受験する子とかそうした子にしっかり勉強を教えてるんやけど、それ以上にこの南子ども教室の人たちがやってることっていうのはやっぱりその移民をルーツに持つ子どもたちで、特にその日本語が自由じゃなかったりするとどうしてもなんかさ自分を否定しちゃいがちになっちゃうよね、
はい、
もう本当にタイとかの地元の小学校ではすごい賢い子だったのが、
うん、
本当にそのやっぱり日本語っていうことだけで引っかかっちゃって、
うん
うん、なんていうかな、その何もできないと思っちゃったりするからさ、
あ、すごい自己肯定感下がるね。
そうそうそう。で、その自己肯定感をどうやって上げていくかっていう、
なるほど、
どうしたら尊厳を持てるのか、
うん、
そして子どもたちがどんな悩みを抱えてるのかっていうのを、
うん、
これサブタイトルがね、メインのタイトルが子どもの隣に座るっていう、
うん
うん、タイトルになってるのは本当にそうした子どもたちに教えると同時に寄り添って、
うんうん、
彼女たちの話を隣に座って同じ目線で聞いてあげる、それを一番大事にしてるっていう。
なるほど。
で、 これがあのね、去年の年末にわしがあのえらく感動した窓際のトットちゃんの、
はい、
うん、巴学園の小林先生がまさにそれだったのよね。
あ、
うん、トットちゃんと初めて会った時に4時間とにかく同じ目線で座ってトットちゃんの話を聞いてあげて、
はい、
であなたはいい子なんだよ、あなたは本当はいい子なんだよっていうのを繰り返し言って、
うん
うん、尊厳を高める。でトットちゃんだけじゃなくて、うん、いろんな子どもたち の, あの体が少し不自由な子とか、
うん、
あの人とは成長が違う子どもたちがいても、うん、それはみんなでプールで裸で泳がすことによって、
うん
うん、それぞれの体は全て違っても美しいんだよっていうことをね、
うん、
船長に教えようとしたみたいな小林先生のエピソードにすごい感動したんやけど、
うん、
まさに南子ども教室で行われてるのってもう小林先生じゃんっていう。
なるほど、
うん、面白いところで言うと、例えばインドから来てる子どもは、
うん、
家がね厳格なベジタリアンなの。
ほう。
だからさ給食食べられないのよ。
ああ、だしとかも入ってたり
するし、ね、そうそう、だしも全部アウトな、
はいはい、
で、あのその子自体はすごい強い子で、
うん、
学校も楽しいし、その地元の小学校ではみんなそういう子がいるっていうのが普通やからさ、給食はお弁当を食べるとかが別にキーな目で見られてない、
はい、
で本人もちっちゃい頃からベジタリアンで育ってるから食べたいとも思わない、
うん、
それはそれでいいんだけれど、でもやっぱり調理実習とかさ、あのみんなで食べるときやはり少し絶対に寂しい思いはさ少ししちゃうじゃん、
うん、
であのベジタリアンだけがマイノリティになってるからさ、自分だけが変わったものを食べてるってことになりがちなんやけど、
はい、
そのこの教室ではたまに調理実習の授業とかもするんだって、
はい、
うん、そのこの南子ども教室でね、
うん、
でその時にじゃあ今日はベジタリアンの料理をみんなで作ろうよっていう、
あ、なるほど、
うん、その子が普段食べてる料理をインドのね、
うん、
ベジタリアン伝統料理をみんなで作ろう、
うん、
そしたら何これめっちゃうまいやんとかなって、
うんうん、
でその子も初めてみんなで調理実習をして他の子供たちと同じものを食べるっていう経験をさせてあげるとか、
めちゃくちゃいいね、
うん、あとはであのね、このね玉木太郎さんは単純にこれって取材行ったんじゃなくて、
うん、
玉木さん自身もそこでボランティアとして働いてるの。
そうなんや、
うん、もうそこでやはり時たまハッとさせられるようなことがあるって言ってて、
うん、
まあ、我々もちろんさ差別とかさあのそうした偏見はさないに越したことがないというかなくさなくちゃいけないというのはさみんな思ってるわけなんやけれども、
うん、
例えばね子供たちがねあの急に女の子2人が来てねあの夏休み明けですよ、みんなやっぱりその夏休みで日焼けしたりするやん、
はい、
そしたらそれがねあの玉木さんのところに来てあの日焼けした腕を出して、
うん、
どっちが白いって私に聞いてきたと、玉木さんに聞いたと、
うん、
で玉木さんは特に何も考えずに俺はデスクワークばっかりしてるから、
うん、
俺の方が白いぞって言って見せたらしいんやけど、
うん、
これがさ日本の普通の子供たちの、まあ、普通って言い方ごめんよくないな、うん、あの日本で育って日本生まれの子供たちとかな、まあ、普通の会話に聞こえるけれども、
はい、
でもこれを聞いてきたのがやっぱり東南アジアにルーツを持つ子供たちであって、
はい、
その焼けてるから見てみてじゃなくて、
うん、
その周りの子たちは白いから、
うん、
白い方がいいっていうね、
うん、
どっちの方がいわゆる普通の日本人に近いみたいな含みがそこにはあると、
うん、
でもそれも本当は彼女なりのさ尊厳っていうのをさ奪う理由になっちゃうじゃん、
はい、
普通じゃない普通の方がいいっていう、うん、に対してた玉地さんも何も悪気はないけど、うん、そこであの内なる差別というよりは気づいてなかったものっていうのが、
うん
うん、そこで見えてきた話であるとか。
なるほど、
うん、
どうしてもその環境のその大多数とそうじゃない数的な意味でのマイノリティってなった時に、うん、無意識化でそういうことが起こり得るっていうことか、
うん、そうとか、あと名前とかでもね、
名前
あのやっぱり外国風日本風じゃない名前を持ってる子が、
うん、
それを恥ずかしがったりとか、うん、っていうことがあったりする。でしかもだからそうした子どもたちの悩みは悩みとしてね、
うん、
そんな悩むなって言っちゃったら終わりやん、
うん、
絶対悩むもん、
うん
うん、特に思春期ら普通の方がいいっていうのを誰しもが思うわけであって、
みんなと違うことがねちょっと悲しい時期あるもんね。
そうそう、うん、でそれに対して悩みを聞いた上で、でもそれは決して間違ってないんだよっていうことを、
うん、
間違ってないとか何もあの普通なんてないんだよっていうことをどう教えていくかっていう、
うん
うん、その教育者の人たちがいるということにまずすごく感動しました、
はい、
うん、あの教室のノンフィクションとしてね、
うん、
あともう一個ね、この本で視点としてすごい持っとかなくちゃいけないなと思ったのは、これね、 あの移民をルーツに持つ子どもの学習支援っていう、
うん、
移民をルーツに持ってるっていうね、外国人とか、
うん、
どこどこの国の、国籍とかじゃなくて、うん、このルーツということがすごい大事なんだよっていう、
ルーツ、
ルーツ、
はい、
でこのねルーツというものはさ、パッと見さ、あそうか、両親どっちかがあの外国の人の子供なんだなとかさ、
はいはいはい、
国籍が日本じゃないんだなとかだけで終わりがちなんやけど、でも本来あのルーツっていうのは、うん、そういうもんじゃないだろうっていう、
はい、
例えばバシとお寿司さんでさえさ、
うん、
これまで辿ってきた人生って違うわけやん、
うん、
まあ、比較的同じ和歌山で小中高に行って、
うん、
まあ、午前はしとおすしさんはね、あの大学まで行ってるけれども、
うん、
もちろんあの大学に行ってない人もいるし、
うん
うん、中学からあの高校に行かずに働いたりとか、
うん
うん、そこからなんかそうビッグになってる人もいるわけやし、
うん、
大学も海外に行ってる人もいる、
うん、
わしとお寿司さんでさえルーツが違うんやからさ、
はい、
全員ルーツなんて違うじゃんっていう、
はい、
うん、その国籍とかに限られない自分自身が家族が歩んできた道を、うん、大事にしようよっていう、
うん
うん、発想があって、そのルーツっていう概念はねすごい面白いなと思ったんですよ、
うん、
例えばあのブラジル国籍の子がいるとするじゃん、
はい、
でルーツを出自とだけ捉えるのであれば、
はい、
うん、彼はあのブラジルから来ました終わりなんやけど、
うん、
それが例えば彼のおじいちゃんがもともとは日本から移民としてブラジルに渡っていて、
はい、
でそこであの定着して2世が生まれて3世になった、でそのタイミングで日本が労働力が不足していたから、
うん、
在日ブラジル人の人に定住するような国策をすると、今度は、
はい、
移民を送り出したのも国策やし、
うん、
あのまた呼び寄せようとしたのもまた国策なんよね、
うん、
でコロナの後は今度はまた帰ってくださいみたいなことを国策としてやってたわけで、
うん
うん、あくまで彼一人のルーツだけじゃなくて、そこにはあの日本とブラジルの歴史に関わる、
うん
うん、ルーツというものがあるわけ、
うん、
あとはあのこの南こども、ごめんなさいね、
南こども園、
違う、またまたなんか新しいワードが増えた、
新しいワード出た、
南こども教室、
あ、南こども教室、う
ん、の中で来てる日本人の子たちもいるんやけど、
うん、
国籍で言うとね、
はい、
彼女たちはもともとお母さんがいて、まあ、お母さんはいるよねそりゃ、
うん、
お母さんのおばあちゃんが、
うん、
あの中国残留未亡人だったのよ、
ほうほう、
昔戦前に日本が満州にどんどん開拓民を送り出して、うん、であの戦争が終わりました、でも帰れない人たちがいて、
はい、
でおばあさんはそうだって、そこで中国人の人と結ばれて、
うん、
で、子供が生まれて、で孫が生まれたと、
はい、
まあ、それが今教室に通ってる子供たちのお母さんなんやけど、
うん、
ある一定の時にその中国残留婦人の帰国事業が始まって、
はい、
その時に家族みんなで日本に来てるのよね、
なるほど、
うん、で国籍も付与されると、
うん、
だから子供たちは日本国籍で、お母さんも日本で育ってるのよね、
うん、
おばあちゃんと一緒に帰ってきたタイミングで、だからお母さんはもともと中国生まれないけど日本育ちで、
うん、
今日本語しか喋れないと、
はい、
だからでも自分の両親は、一緒のタイミングで来た両親はあの日本語をちょっと習得が難しくてとか、まあ、しなかったのかもしれないけど、中国語しか喋れないから、あの親と、自分の親とコミュニケーションが取れないのよね、
あ、家族だけど、
そう、だから自分の子供たちは日本人なんだけれども、
はい、
でもそのルーツっていうのはこれ血統とかとはまた違う意味で、
うん、
そうした中国と日本をさ渡り歩く歴史の中で来た子供たちであるし、家族の歴史もあるから、
うん、
おばあさんとも、あの、まあ、おばあさん、自分の両親ね、子供たちにとってはおじいちゃんおばあちゃんとも会話をしてほしいし、
うん、
あの日本人でもあるし中国人でもある、うん、そのルーツを大事にしてほしいからっていうことで、
うん、
あの中華同文学校に通わせてるの、
うんうん、
その中国語だけで授業する大阪の学校、
うん、
へー、うん、そこでは中国人としてのアイデンティティも持ってほしいと、
うん、
っていう子供たちもいるっていうね、
うん
うん、
本当にいろんな環境とかいろんな、なんだろう、状況で過ごしてる人が、
そう、 でだからそのルーツっていうのは単純に親がどうちゃらじゃなくて本当にその日本の歴史にも関わってきてることであるし、
うん、
そこで翻弄された歴史ももちろんあるし、
うん、
もちろん自分の意思で開拓したファミリーヒストリーもあるし、
うん、
でも単純な国籍だけじゃない、いろんな人がいろんな道筋でたまたま今この場所に集まってる、
うん
うん、それをあの本文の言葉で言うと、あの一人一人の経路ルーツには2つとして同じものがないことに気づくと、それは私自身あなた自身の経験も含めて、
うん、
なのでルーツという起源ばかりに目を向けるのではなくて、そしてその起源で言うとあのどこどこの国籍だとか、
はい、
うん、になっちゃうけど、その違いを排除しようとするのではなく、
うん、
ルーツそれすなわち経路に意識を向けることによって一人一人の違いをことほいでいこうっていうね、
うんうん、
うんっていう感覚がもうすごい感動しましたね。
なるほど、
うん、でこのさっきの中国の、学校に通ってる子どもたちの話 にして言うと、あのこの本って基本的にはあのノンフィクションなんやけど、
はい、
出てくる人たちは一応やっぱりプライバシーもあるから、
うん、
全部仮名なのよね、
うん、
でもその中国からにルーツを持つ子供たちに関して言えば、そのお母さんも含めてお母さんからの要望で、
はい、
あの全部実名で出してほしいと。
あ、この本の中で
中で、そうそう、
うん、
だからその彼女たちだけは実名ですって言ってて、
はい、
だからやはりそこにもそのさっきも名前とかで言ったけどさ、
うん、
名前っていうのも本当にルーツをあの元にしたあのかけがえのないアイデンティティであって、
そうだね、う
ん、何人っぽいとか、
うん、
何っぽいとかそんな話ではなくて、一個一個がかけがえのないで、それに子どもたちはアイデンティティに自信を持ってほしいっていう、
うん、
全てのルーツを背負った上でね、うん、っていう人たちもまたいるということに、
うん
うん、
なんかルーツって言葉、これまで自分が使ってきたのだと、まあ、音楽でよく使ってたけど、
あ、そうだね、う
ん、なんかルーツミュージックがとか、うん、このアーティストのルーツは何々でとかっていう、うん、まあそのアーティストが聴いてきた音楽ってこれだよっていう起源的な意味を確かによく使ってたけど、うん、それってなんか盛り上がるのはこのルーツ、あ、この曲音楽好きなんだって同意した時に一緒だねって盛り上がってたけど、
うん、
今の話聞いたらその歩み、
うん、
経路がみんな違うっていうことがそもそも面白いよねって、面白いよねってなんか話聞いてみたいし、
確かに音楽もそうよね、例えばロックにしてもさ、うん、今こんなロックになってるけど、もともとはこんな音楽がベースにあります、
うん、
ルーツにあります、出自にありますっていう、でそうしたルーツを掘っていくのは楽しいけれども、楽しいしいいし、でも同時にその音楽がここの音楽にたどり着くまでの その過程っていうものも実は素晴らしいっていう。
私なんかよく何聞いてこう曲作ってるんですかって言われるんだけど、うん、ありすぎて、
うん、
要はルーツがややこしすぎて分かんないから全部キャンディーズって答えてるよ
キャンディーズいいよね、
間違ってないから。
でも今の自身のお寿司もまだルーツの過程にあるわけやからね。
なるほど、うん、
経路と捉えるのであれば、
うん、島ちゃんルーツ聞かれることある？
今だからこのポッドキャストで話してるのも、私はまだルーツの、
あ、
過程ですよ、来た道を歩いているだけですよ今。
まだこの途中のさらい、
まあいろいろいろいろあるんやろうけど、でもその人それぞれがな、一人一人が違うっていうのが面白いし、うん、あとやっぱりそのさ、ガンガンその島の内面白い面白いしか言ってなかったからさ、
うん
うん、やっぱりちょっと恥じましたね、うん、面白がるだけじゃねえぞっていう。でそこにはもちろん課題もまだまだあるわけであるから、
うん、
うんうん、ですごい近くにある場所 やし、足しげく通っているのに、
うん、
ですごい海外の人いっぱいいるのも分かってたのに、
うん
うん、そこでやっぱりね、あの取り組まなくちゃいけない課題というものに目を向けてとか想像していなかったなっていうことが、うん、まあでも普通に知りたいなと思いました、
うんうん、
だしそれをやってる本当に世の中を良くしようとしてみんなボランティアで、うん、活動してる人たちがいるということにも勇気づけられるし、
うん
うん、あのすごく読みやすい新聞記者の方が書かれているだけあって、
あ、ルポ系の文体なんですか？
ルポ系とまでも言えないから、もう少しなんやろね、あの伝えたいというメッセージがすごくあるから、
あ、
ルポでもあるし、そのルポから見えてくるもの、考えなくちゃいけないことを含んだ上での一冊になってて、
うん、
で、あの、彼が実際そのイギリスとかに行ってた上で、あの実際海外ではどうした支援が行われているかとか、
玉木さんが、
玉木さんが、
はいはい、
う
ん、
そうした比較とかね話もあったりとか、
うん、
今後そのやはり日本っていうのはその島のうちに限らずもう移民社会であることは間違いないんやから、
なんかもし大学とかでこういうの勉強されてる方って言ったらなんか読んでも面白いかもね、
うん、あもう絶対面白い、うん、とかね、うん、あの関西の人はねみんなこれを読んで、
うん、
いろいろあの知った上で、
うん、
また島のうちはね本当にねすごくいい町、うん、あの部外者がすごくいい町っていうのもあれやけど、あのやっぱりあの食べに行くとすごく面白い、
ご飯が美味しいと聞いております。
そうなんですよ、
それだけで行きたい
行こうよ今度一回、
行きたい、
うん、
ぜひ、
あのお鍋とかでも見たことないお鍋出てくるから、
見たことないお鍋、
うん、あのテーブルにそもそももう鉄の鍋が埋め込まれてて、
一体型、
一体型テーブルの真ん中からくぼんでる
あなるほど、
うん、そこにこれでも中国東北料理やと思うんやけど、あの肉じゃがとシチューの合間ぐらいのものをドカッと掘り込んで、
はい、
ゴロゴロした肉とかで周りにあの、ね、トウモロコシのパン生地をペッタペッタペッタペッタ貼り付けるのよ、
なんか胡椒餅みたい、
胡椒餅よりもねもっとうーん蒸しパンみたいな、
あれでも鍋なん、パンなん、
パンえちっちゃいパン、あのメロンパンぐらいの、
ちっちゃいパンを鍋に浸らないぐらいにくっつけて、
くっつけて蓋をして、
え
だその鍋を煮込む蒸気で同じくパンを蒸すのよ、
めっちゃ効率的や、
そうで蒸し上がったパンをスープに浸しながら食べるという、お鍋とお肉と一緒に
絶対おいしい、
絶対おいしいよ、
絶対おいしいよそれ、そう
とかがあったりするんでね、あのこれはじゃあ食べに行きましょう今度。
行きましょう。
あでもっていう、でも移民の子供の隣に座る大阪南の教室から玉木太郎さんの一冊です。なぜ彼らはここにいるのかっていう。
うん、
でもあの本当にこの問いかけもすごく大事だなっていうね。
うん。
うん、あのもちろん自分の意思で来た人たちもいるだろうし、本当にその日本社会が求めて言い方ある程度利用して。ね、使い捨てにしようとしたみたいな、そうした歴史っていうのもあるし、
うん
うん、そんなのも踏まえた上でね、あの移民受け入れるかどうかみたいな話っていうのはもう完全に時代遅れであって、
うん、
もう今現在いるんだよっていうね、
うん
うん、だそこで認めるも認めないもその選択肢はありませんっていう、
うんうんうん、
認めないなんていう選択肢はないからね、
うん
うん、どうしたらあの一緒に、
うん
うん、あのお互いの尊厳を持ってより良い社会を作っていけるのかっていうフェーズでしかないから、
はい、
うん、その一助として、ね、あの今2024年にすごく読まれてほしい一冊です。
なるほど、
うん、
移民の子供の隣に座る、
はい、ということで、エンディングです。
あ、
エンディング曲はね、あの年末にこの曲何ですかってねお問い合わせくださったリスナーさんがいまして、
なるほど、
この曲は美濃陽平としあさってでたとえちゃんどこへ行くという、
あもう最高の
名曲、最高のね名曲です。あでもリスナーさんね CD 買いに来てくださったよ、
あすご
い、うん、
12月にみのさんとしあさってのそのワンマン行ってきましたよ、
おマジか、いいな、
最高だった、
いいよね、
めっちゃ好き
ね、あのまあこれはまだ言っちゃダメか、お寿司さんとみのさんの
ちょっとね
何かがあるかもしれない、
ま、何かをちょっと予定しているんで、うん、前も言いましたけど4月の20日に新しいプラグの店舗で私、うん、あのレコ発をやらせてもらうんですけど、多分ちょっと人数限定になるかな、
そうだね、まだ何せ店が出来上がってないから何人入れるかすら分かっていないという中で、
見通しが立っていない、
ライブをするということだけが決まってるっていうオープンの日も決まってないのにね、
ね、新しいプラグミニがてらぜひ来てほしいな、
うん、そうですね、
と言いつつ限定になるんで、ご予約またあのオープンになったら言うんで、
はい、
お待ちして
ます、まあ、それは用意どんでね、
用意どんになります、
うん、今だってね募集だけして会場出来上がっていません、あの掘ったて小屋で野外やりますになる可能性もゼロじゃないからさ
そこでじゃあ私あのちょっと水がやばい塩化ビニールの味がするやつを提供した
り、ドバドバドバドバドバ本当にホースから入れるだけのやつね、
和歌山の情景感じてください
はい、ということで、今年もね本屋プラグラジオよろしくお願いしますと言いつつ、本屋プラグは1月15日で終わるので、今のちょっとねこのカオスな店内をね一度だけ見ておきたいなみたいな人はね、1月15日まで遊びに来てくださるとありがたいです。
お待ちしております、
はい、じゃあおすいさん今年もねよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆様も、まあ、本当に人によっては人によってはというか、あの大変な思いされている方もいらっしゃるかもしれません。それは本当に皆さんね、うん、今願うことと寄付をすることしかできないんですけれども、まああのね、なんていうかな、 なんとかここからね少しでも良い年というか良い社会になれるように頑張っていきたいなというのはね、うん、多分皆さんも思ってらっしゃるだろうし、私たちも思っています、うん、みんなで頑張りましょう。
頑張りましょう。俺のライターが湿っている。あの尖った言葉が飛び交うところ、僕はちょっと離れた。例えちゃ背中の歪みを直しておく。